시시기 주 고셔 이 노리마시오. 쉬어 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 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 신호 믿고 토바오 오시에 때구다사이 마치 노조이마스 미치비 때구다사이 예수様の 이나뇨 때 오늘이다시마스. 아멘. 자, 1節から 읽으마시오.
しばらくたって小麦の刈り入れの時にサムソンは一匹の子ヤギを持って自分の妻を訪ね、私の妻の部屋に入りたいと言ったが、彼女の父は入らせなかった。彼女の父は言った。私はあなたが本当にあの娘を嫌ったものと思って、あれをあなたの客の一人にやりました。あれの妹の方があれよりも綺麗ではありませんか。どうぞあれの代わりに妹をあなたのものとしてください。
じゃあこれがペリシテ人たちのその当時のね、こう考えですよね。もう本当に、空女を愛する人たちはもう定住もなく、まあ、もちろんそれを利用してたんですね、サムソンは。だからそういうような女性選んで結婚した。それはペリシテ人を打ち破るためであったんです。だからこの宗徒がね、他の客にそのサムソンの妻を与えたというんですね。こういった文化をそれ憧れてるユダヤ人たちをね、救うために神様がサムソンを用いてくださったんですね。またその結婚を通してこのペリシテ人たちに復讐をすることです。3節。
するとサムソンは彼らに言った。今度私がペリシテ人に害を加えても私には何の罪もない。
このことですね。だからサムソンがもうすでにペリシテ人になってるんです。結婚したからね。それで、ペリシテ人のところでもう彼らの今の倫理のようにね、復讐、それで30名を殺して30の服、上着とか着あの下着を取って、この競争した人たちにも与えて、もうこれが普通その社会でね通用する考えだったんですね。だから30名を殺して、それで、そのこともあったし、今はこの妻をね他の客に与えたから、まあ、サムソンが怒っても何の罪がないと、その話をするんですね。4節。
それからサムソンは出て行ってジャッカルを300匹捕らえ、松明を取り、尾と尾をつなぎ合わせて2つの尾の間にそれぞれ1つの松明を取り付け、その松明に火をつけ、そのジャッカルをペリシテ人の麦畑の中に放して、束ねて積んである麦から立ち穂、オリーブ畑に至るまでを燃やした。
じゃあ今度はペリシテ人たちの経済ですね。経済に多大な打撃を与える、その作戦です。だからもう麦畑が全部燃やされてしまったんです。6節。
それでペリシテ人は言った。誰がこういうことをしたのか。また言った。あのティムナ人の婿サムソンだ。あれが彼の妻を取り上げて客の一人にやったからだ。それでペリシテ人は登ってきて彼女とその父を火で焼いた。
7節。
するとサムソンは彼らに言った。あなた方がこういうことをするなら私は必ずあなた方に復讐する。その後で私は手を引こう。
だからまあ、その妻とまだその父ですね、それを火で焼き殺したんです。だからまたサムソンは まだ復讐する、まあ、どんどんどんどんエスカレートしていくんです、うん、さあ次。
そしてサムソンは彼らを取り引き入れ激しく打った。それからサムソンは下っていってエタムの岩の裂け目に住んだ。ペリシテ人が登っていってユダに対して陣を敷きレヒを攻めたとき、ユダの人々は言った。なぜあなた方は私たちを攻めに登ってきたのか。彼らは言った。我々はサムソンを縛って彼が我々にしたように彼にもしてやるために登ってきたのだ。そこでユダの人々3000人がエタムの岩の裂け目に下っていってサムソンに言った。あなたはペリシテ人が私たちの支配者であることを知らないのか。あなたはどうしてこんなことをしてくれたのか。するとサムソンは彼らに言った。彼らが私にした通り私は彼らにしたのだ、
うん、だからあのペリシテ人たちが戦争のために登ってきたんです。それを恐れてユダヤ人たち3000名がサムソンを、ね、取ろうと下っていくんですね。このサムソンは自分の同族からもこのように背くようになります、うん、12節。
彼らはサムソンに言った。私たちはあなたを縛ってペリシテ人の手に渡すために下ってきたのだ。サムソンは彼らに言った。あなた方は私に打ちかからないと誓いなさい。すると彼らはサムソンに言った。決してしない。ただあなたをしっかり縛って彼らの手に渡すだけだ。私たちは決してあなたを殺さない。こうして彼らは2本の新しい綱で彼を縛り、その岩から彼を引き上げた。サムソンがレヒに来たとき、ペリシテ人は大声を上げて彼に近づいた。すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた甘い糸のようになって、その縄目が手から溶け落ちた、
うん、じゃあここで主の霊が激しくサムソンに臨んだんですね。下ったんです。そうするともうサムソンを縛ったこの綱がね、これをもう天布の毛の上に糸のようにね、簡単に溶けてしまったと。この本当に聖霊様がサムソンをね用いてペリシテ人をこの打ち破るんです。中古節。
サムソンは生新しいロバの顎骨を見つけ、手を差し伸べてそれを取り、それで千人を打ち殺した。
じゃあここで、サムソンがペリシテ人を千名打ち殺したんです。打撃ですよね。そのことはサムソンが結婚をペリシテ人女性、まあ、ヤモメのような女性ですね、その女性と結婚してからここまで来ました。普通だったら千名を殺すことは不可能です。しかしこのことがあったのはサムソンが自分を犠牲して結婚をね、ペリシテ人女と結婚することでできたものです。これは主からの計画だったとそのように言われますね。17節。
こう言い終わったとき、彼はその顎骨を投げ捨てた。彼はその場所をラマデレヒと名付けた。その時彼はひどく渇きを覚え、主に呼び求めていった。あなたはしもべの手でこの大きな救いを与えられました。しかし今私は喉が渇いて死にそうで、無活霊の者どもの手に落ちようとしています。すると神はレヒにあるくぼんだところを裂かれ、そこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復して生き返った。それゆえその名はエンハコレと呼ばれた。それは今日もレヒにある、
うん、じゃあ千名を殺してあの喉があんまりにも乾くて死にそうだったんですね。 それでサムソンはそこで主に叫びました。主よ、私はここで喉が渇いて死にそうです。これで終わりますか。助けてください。その叫びの祈り、それを主が聞いたんですね。それで神は霊碑にあるくぼんだところ、それを裂けたと、裂かれ、そこから水が出た。サムソンはその水を飲んで元気を回復して生き返った。それゆえその名をエナッコレ、この井戸ですね、この湧き上がった井戸、このそのくぼんだところ、くぼんだところが裂かれた。それで水が出て、それがエナッコレになったんですね。このエナッコレを通してね、神様がイスラエルをね20年間この守ってくださるんです。20節、
こうしてサムソンはペリシテ人の時代に20年間イスラエルを裁いた。
このように20年間サムソンが獅子として裁いていったんですね。これがもっと長くなると思ったんですけど、16章に行くとこのデリラの実験があるんです。だからサムソンの弱点ですね、この部分は。まあとにかくエナッコレ、祈ってこう湧く水ですね、叫んでくぼんだところに神様が水を湧きあがせた。それがサムソンを生き返るようにされたんです。これは何ですか。それはもう聖霊の水ですね。私たちが乾いた時、もう苦しい時、もう死にそうな時に神様に祈る、神様に叫んで祈ると水が湧き上がる。私のお腹のところからね、聖霊の水が湧き出るんです。これが私たちを生かしてくださる水であります。私たちも今日ここで集まり祈るために来ました。皆さんの中にも苦しい、その渇く、それがあるんでしょうけど、私たちがね叫ぶと主がエナッコレを作ってくださる。私たちの喉を全部満たしてくださる聖霊の水です。じゃあ祈り、祈りがサムソンによってこの叫ぶ祈り。じゃあ4章に行きましょう。第一ペテロ4章1節から見ましょう。
このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。
この肉体が私たちに、この罪を起こすように、肉体が刺激を与えるところは魂の部分です。その魂はコントロールができないんです。それはもう土曜日に私が言ったように、魂というものは馬のようなものです。馬は制御するその人が現れないと、もう本当に力はあってもう自分勝手に飛ぶんです。だからこの肉というそれによってこの人間が支配されると、馬のようにもう自分勝手に行きます。 肉の快楽ですね。それがもう法度に走るようにするのがこの魂の部分です。魂は私たち自身なんですけど、どっちによって支配されるかが重要ですよね。肉体においてその苦しみを受けると、それが制御できるんです。罪を断ちます。ニセス、
こうしてあなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。
それでこのように、罪を犯すその魂の部分がね、馬がもう走り、もう自分勝手に力があって自分勝手に走るんですけど、これ制御するその御言葉ですね。この霊が制御するんです。この霊は苦難という苦しみ、肉体の苦しみを通して霊が生かされるんですね。人間の欲望を制御できる。三節、
あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。
これが私たちが聖霊によって私の霊が死んだ時に、この聖霊によってこの制御できなかった時ですね。それは馬、私の魂がこのように肉体に命令してもう飛び回ったんですね。公職、情欲、水所、欲求、宴会騒ぎ、忌むべき空条例、静かにこの見えた人もね、宴会騒ぎをすることを見ると、わあ、あの人がそんな人だったっけ、もう隠せたその馬がねボーンと出てきてもう勝手に走るんですよ。もう制御できないよ、この世の教育では。黙って人の前ではね本音を隠します。しかし何かあったらこんなにね、それがもう爆発して出てくるんです。これが私の魂がこのようなことをするんです。4節、
彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪行を言います。
だから聖霊によってこの制御されている人を見るともう悪口するんですね。私がイエス様信じて一切お酒とかそれをしなくなった時に、その中にいた友達がね、私たち理解ができなくて悪行を言う人もいたんです。こんなものですよね。自分と似てると馬だったと思ったのに、この馬がね、この制御されてるんです。精霊によってわっとこの馬のこの部分がねコントロールされて、ああ私の上には私の主人がいる。一度力がバンと下がるんですよね。首にね、ロープがかけられて、その上に人が乗って、もうジャンプジャンプジャンプしながらその人を落とそうとしてもね、この人はなかなか落とせない、やっぱりこの人に服従すべきだとそのようになるのがね、霊ですよ。霊に服従する。それで馬が自分勝手にできなくなる。以前はもう キラカセでした。チキラカセ、ハイデシ、ハイデシは魂、本音と建前の生活、それがもう機会があればもう出てくるんですよ。もう走るんです。じゃあ六節
というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々は肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした、
うん、じゃあ霊によって私たちが死んだ霊がね、ボノゲンしたんですね、それで聖霊に従うんです。それでその霊が私の魂を支配するんです。それで静かになりなさい、ね、宴会騒ぎとか以前は喜んだんだけど、それしたくないんです。聖霊によって与えられる天国のね、喜び平安、あ、これ比べることはできない。そして何か、あんまり楽しくないのよ。もう私の中で静かな喜び、聖霊による天国の喜びが望んだからね、宴会騒ぎをするその人々を見ると、どうしてあんなにするかな、以前は私がそれを楽しくやってたんだけど、それは本当にしたくない。私は軍隊でそのことでたくさん殴られたりしたんですけどね、じゃあ大声で歌え、この世の歌を歌えと、それ歌が一つも思いが出てこないんですよ。以前ビルボードチャートを100位まで全部覚えた私がね、一つも出てこない。それで子供の賛美を歌って、もう死ぬほど叩かれたんですけどね。その後もたくさん軍隊で宴会がありました。けど私にはもう楽しみがない。どうしてあんなもので楽しむか、これはもう霊が私の馬を制御したからです。出てこない、自分勝手にしない、静かに自分の主人の聖霊の御声をね、聞くんですね。じゃあこれが私たちの信仰生活ですよ。だから人の前で静かに倫理道徳を守る、そのような人でも聖霊によって霊が生かされてない人は絶対無理ですよ。まだ、あの人がそんなことするか、びっくりするぐらいのことをやります。だから人が見ても見なくても神様の前でね、霊が自分の上をコントロールするんですね。だからこの世の情欲に暴走できない、それが私たちです。7節、
万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい、
だからね、私の霊というものは何かというとね、バッテリーなの。バッテリー、バッテリーはチャージが必要です。どこからチャージが来るかというと、天国から聖霊によってチャージが来る。これチャージがないと、これはもうどんどんどんどん弱くなっていくね。だから祈りを定期的に、御言葉と祈りによって、これ霊がチャージされると、それはしっかり馬を制御できるんですよ。だからこの万物の終わりが近づきました。もう不法がはびこる、まあいろんな理解ができない犯罪が起こる、その中でも私たちが聖霊に満たされて 聖霊が私たちの霊をね、こう天国に満たしている。だから、私の霊は、自らこう発電があるんではないんです。第一コリント中古書を見ると、この聖霊はイエスの御霊ですね、生かす御霊、私たちは生きる霊です。だから生かしてくださる、ね、生かされるためには毎日祈りが必要。今日も日曜があってをください、そのことが。だから、ね、昨日も、ね、礼拝をして聖霊充満、しかし今日どうして蒼天に皆さん来るんですか。それですよ、聖霊が私の霊を充電するため。だから今日生きる力、だから祈りを行ってね、ああ私は、まあ私がこの東北で牧会してた時、ある祈祷院に説教のために行った時ね、ある姉妹がこのような話をしました。先生、私はね、3年前聖霊充満になってたんです。3年前びっくりしました。いや、私たちは毎日ですよ、瞬間瞬間、ね、それを、チャージしないといけない。だから毎日聖霊充満よ。何かがもう私たちが耐えられないほどのものがガーンと来ても、聖霊充満になって私たちがそこを打ち勝って勝利する、この終わりが近づくと患難というものがある。だからもっと祈る、もっと祈りが必要よ。もっと聖霊充満が、瞬間瞬間聖霊充満が必要。だから、この、ね、祈りのために心と、ね、身を慎みます。発せす。
何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。
だからこの終わりはもう愛よ、愛によってこの患難を打ち勝ちます。救世す。
つぶやかないで互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。
私たちはもう他の人の賜物を比較したりする必要がないんです。それぞれの賜物を持ってるんです。それで使い合える、愛し合うことです。じゃあ注意せす。
語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がよよ限りなくキリストにありますように、アーメン。
だから語ることも賜物ですよ。私もこの教師としての賜物があって皆さんに今語ってるんですね。しかしこの語ることが自分からではなくて神様からのものだと。だから神様の言葉にふさわしく語る。ある人はね、韓国の有名な人なんですけど、知恵ある言葉をよく使ってるんですよ。人気もあるんです。時々このように言うんですよ。いや、私はどうしてこんなに知恵があるか。そのように自分が自分を誇るんです。本当に自分が知恵があるって、私がどうしてこんなに不思議な話をするか。聖霊がその賜物を用いてしたのに、これが自分から出たかのように言ってるんですよ。 人にこう誰と言ったら分かるからねこのように言ったらダメですよ。神様がいろんな賜物を与える、サムソンにもそのような賜物を与えた。しかしその秘密をね、デリラに、まあ、明日の話なんだけど漏らす。じゃあこの神様が奉仕をする人は奉仕の健康、奉仕の力、全部自分から出たんじゃなくて主のものです。だから、あ、これは主です、主が私を健康を与えてくださいました。だから奉仕ができるんです。奉仕の賜物を与えてくださいました。このように言って神様が栄光を受けられる。その人は長生きをする、長く用いられる。しかし、ああ、これどうしてこんなに私が知恵があるかなと言った人はソロモンのように滅びるんです。ソロモンが知恵がたくさんありました。人が褒める時そのことをね、自分が飲み渇きが始まるから空城をたくさん作るようにしました。だから私たちが主を褒めたって、主を愛すると空城を作らないんです。しかしそれをしなかったら自分という自分のための空城を作る、それで滅びるんです。12節、
愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。
じゃあこれがね、パウロと、まあ、そのグループが伝道のために行った時に、パウロとそのパウロによってこの足が効かない人が癒されてる。その人たちがね、パウロを拝むんですよね。ゼウスとヘルメスだとしてね。それをパウロがね、自分の着物を引き裂くんですよね。そんなことしてはいけない、神様に栄光を返します。ね、私たちがそれを自分から着るんですね。これは主のことだと。その後でどのように来るかというとね、急に彼らが一変して変わってユダヤ人と一つになってパウロを死ぬまで殴るんです。石を投げたり、試練が来るんです。だから本当に神様の栄光のために生きる人は迫害がある。自分が栄光全部取って自分を高くする人はもうたくさん人も集まるし、かっこいいんですよ、人間的に。しかしそれを全部拒んで、これ自分のものじゃないと言った後は見下される。それでね、迫害されるんですね。試練が、火のような試練が来る。その時イエス様を思うね。イエス様も、天の父に栄光を返した後でこのような十字架にかかりました。もしイエス様が自分の名で何かをみんなに王様になって政治勢力を作ったら絶対こんなことはないんでしょう。イエス様は十字架にかからないね。まあ君主がイエス様を王にしようとしてね、それを拒んで、 それを振り切って、そしてこのパンにしたその理由、その目的、それは私は天から下ってきたパンです、本当のことを言ったから、君主が離れ70人が離れ中二弟子のだけ残ったその中で一人はいつかイエス様をこう、ね、売ろうとする人だけが残ってるじゃあ祈りましょうね、イエス様に栄光返したら十字架があるということは確かですけど報いはね、天に非常に大きい、ね、だから異端という者たちを見ると全部自分が栄光を浴びるんですよ。サタンが大好きです、それの人だから、むちゃくちゃ力、サタンの力が働く。新天地は自分が精霊だと言った。だからもうサタンが集めてあげましたね。だからどうして異端がこのように勢力を伸ばすか、サタンの力よ。文鮮明は自分はイエスの兄だと言って、それでうわーっと力が全世界的に来たけど、今この統一教会の中で内分が起こってるんですね。サタンがちゃんと見て利用価値がどんどんなくなる、それたら捨てるよ。じゃあ皆さんと私は迫害はあるけど捨てられることはありません。私たちには永遠の命があります。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ